相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどちらからリモートですか？
今日はね、大阪。
大阪、
うん、この間ニューヨークで帰ってきて、また今度大阪で、明日ですね、
はい、
大阪で資産運用エクスポという、はい、なんかあのいろいろやってる人が集まって、
はい、
先生方が集まって講義を、はい、講演をして、うん、一般の方がそれを聞きに来てくださるという、はい、前からこの番組でですね、
はい、
あのなんだ宣伝してた、
はい、あれが登録すれば無料なんですよね。
あ、無料無料無料、うん、で俺もギャラもらえるしね
それはそう
大したギャラじゃないけどね
そうなんです。
あのほら呼ばれたら行って、
はい、
あの大阪でまたホテル泊まっておいしいもの食べるとかさ、
うん、いいですね、
あの地元の友達と会って飲み行くとか、なんかそういうの楽しいから、
はい、
いいやと思ってね、
はい、うん、相場さん巡業結構好きですもんね。
巡業好き、もうだから関取になるってなったらいいかななんとか場所とかね。
楽しいですよね、全国回るの。
はい、で今ねホテルで、こうくつろいでいたわけでございます、はい、
これが明日の準備も
終わったらどっか飲みに出ようかなと、
ね、
はい、出ようかなと思ってます、
はい、
で、あのなんか、これ株熟成じゃないんですけれども、
はい、
多分この番組を聞いてくださった方か、それから私どもの運営事務局の、あの動画を受け取ってくださった方からのメールが、はい、来てるんでご紹介したいと思うんですが、
お願いします。
あの下の名前はですねちょっとあの伏せておいて、中岡様という、中岡さんという方から、高齢で移動がままなりませんが、相場志郎運営事務局さんのおかげで勉強させてもらっています、はい、たまたま上昇する銘柄に当たっても売り時に迷っていました、
はい、
9-17-23 の法則、それから逆下半身の法則で迷わなくなり、
はい、
含み益のみならずにきちんと、うん、利確ができるようになりました、
はい、
精神的にも大変落ち着いて売買ができ、精神衛生上も健やかでいられるようになりました、
うん、
本当に感謝です、さらに書籍もいただけるとか、相場志郎先生のご著書は書店で代金を払っても購入したいと常々思っています。そうですね、書店で代金払わないで持ってくと
捕まっちゃいますからね、
はい、重ね重ね感謝です。中岡さんからいただきました、
はい、
ありがとうございます。確かにね、上げ調子の時に下半身で買っていくとやっぱりそれなりに、あの上昇トレンドだから下半身で買えば基本上がるわけですよ、
はい、
ただなんか3ヶ月4ヶ月持ってようとするとどっかで下がっちゃって元に戻っちゃうということありますけども、17とか23で手締まえば一応、上昇トレンドの時は、あるいは下落トレンドはその逆、空売りの時はね、うん、プラスになるんで、
はい、
そういうところでこれ良かったのかなと思います、
はい、
でその今書籍の、あの案内が出たんでちょっとこれまた出してもらえますか。株は技術さんの本を今プレゼントしています、
はい、
たくさんプレゼントしてます。
2万
で、ね、2万人って言ってましたけど、はい、まだ今2万人まで行ってないんで、
はい、
あのまだまだもらえますので、はい、これこの QR コードをね、携帯でカチッと やるとなんかもらえるあれが出てきます、
はい、
でこの本はね、例えばあの本の内容がくだらないとしてもですね表紙の左側になんかこう妙に俺よりテンションが高い女の子がね
そうそうそう、
カブアギーサっていう写真これ入ってこの本、はい、だからこの女の子のファンの人はねぜひもらっといて、損はないかなという感じはしますが、
私ですね、
はい、ということで、最初お宣伝でありました。
はい、それでは、はい、番組を始めていきましょうか、
はいはい、
この番組は株職人の相場志郎さんに長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルでも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからチェックをお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場さんに株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。5日の東京株式市場で日経平均株価は3日続落、大引けは前日に比べて390円52銭安の 36,657 円9銭で8月14日以来およそ3週間ぶりの安値で終えました。外国為替市場での円高ドル安の進行を受けて自動車や機械など輸出関連株が売りに押されました。4日のアメリカ株式市場で一部のハイテク株が下落し、半導体関連株の一角に売りが波及。海外短期筋とみられる株価指数先物への断続的な売りに押されて、下げ幅は一時700円近くに達しました。一方、下値では押し目買いが入り、日経平均は小幅ながら上昇に転じる場面もありました。前日のアメリカ市場では NVIDIA が下落し、東京市場でも東京エレクトロンやアドテストなどに売りが出ました。7月のアメリカ雇用動態調査で非農業部門の求人件数が市場予想を下回り、アメリカ景気減速への警戒感も引き続き重荷となりました。市場がアメリカ景気動向に神経質となっている中、今後も雇用統計など重要指数の発表が相次ぐとあって、持ち高調整の売りが出やすくなっているとの見方がありました。東証株価指数トピックスは続落、終値は 12.73 ポイント安の 2620.76 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆2056億円、売買高は16億273万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数803、値上がりが784、そして横ばいが58でした。
なるほど。あれだね、今の原稿だと円高がどうのこうのっていうふうに、
はい、
言ってんだけど、またちょっと文句言おうかな。
はい、
例えば日経の先物のチャート、これ今ちょっと見ていただきたいんですが、
はい、
この時3日間下がってるけれども、この底から上がっていくこの大きな上昇、
はい、
実はこの時もですね、円高だからね、
うんうんうんうん、そう
だよな、
そうですね、
だってこの暴落って急に円高になった、はい、と同時だから、はい、この上がってんのだってさ、3万1000円から3万9000円まで円高なのに上がってるから、円高だから今日下がったっていうのはちょっと理屈に合わないわけだ。
なるほど。
それから、景気が減速、アメリカの景気が減速傾向にあるというふうに、
はい
はい、それで売られたっていうんだけど、うん
はい、
ニューヨークダウちょっと見てください、
はい、
これずっとこれ上がってたわけだから、
はい、
でここ減速傾向、ここはアメリカの景気が良くなる可能性があるっつって上がったんだよこれ。そしたらこの2日間だけ、この1日だけさ、アメリカの景気が減速傾向にあるって、またなんかアメリカの景気が良くなりそうだって、また上がってくから、
うん、
というように1日1日の動きだと、なんか1週間ごとの動きとか1日1日の動きで、それをなかなか論ずるのって難しいわけですよ、
はい、
そのファンダメンタルズでは
、はい、
先週まではいいって言ったのに今週悪いし、今週悪いって言ったのに来週もいいっていうことは、まあもう俺らさ、この番組300年もやってるから、なんか毎回そういうこうなんだファンダに振られちゃってるじゃない、
ね、
振られてって女に振られるんじゃなくて、そのなんだ
振り回される
ファンダに、うん、揺り動かされてるけど、はい、そういうことあまり気にしない方がいいかなっていう感じがします。ただ、今の原稿の中で持ち高調整、
はい、
いろいろ今度発表があるから、うんうん、いろんな人たちが売ったり買ったりするだろうと。だから今儲かってる人とかは、
はい、
そんなことに振り回されないように手締まっていると、
うん、
いうのは正しいと。それはやってる立場から見て正しいと思いますが、うん、まあなんか、風見取り的なんだよね、その、なんかいいから上がってる、今度下がったら悪いって言い出して悪いの見つけるしさ、あんま文句言うとその人かわいそうだからやめときましょう、はいはい、さて原稿ちょっと見てください。前回の、こういうことになってました。17本目、下から上がって17本目で 38,500 円近辺でどうなるのと、はい、上抜けるの下行くのっていうことで 俺はやらないぞと。なぜならば、もう17本いったからもう、やってもね、上がっても、大したことないと。むしろ下がる危険が大きいからやらないぞって前回これ、番組で、お伝えしました。
はい。
じゃあ今日どうなってるかっていうと、やっぱりこれ17本目から下げたね。
はい。
これ月足って書いてあることが前の残骸なんで、消しときます。生放送で消すというこの素晴らしさ。
いいね、生放送らしいです。
やっぱり17本で下げましたね。だから前回もう買わないぞって言ったのが、やっぱり良かった。
やっぱり17本ですね。
リスナー、そう。うん。だリスナーの皆さんもこう17本の上げた時はですね、上に抜けるかもしれないけど、抜けない可能性の方が高いので、はい、抜けた時は抜けた時で何もしてなかったら、機会損失なだけで損はない。はい、でも、もし買ってたらさ、これ損だから、やっぱり17本とか行ったら、もう、買いでは攻めない方がいいと、はい、いうことでしょう。
はい、
さて、これがどこで止まるか、わかる？憧れちゃん。どこで下げ止まるんだろう。
前よりは、下がらない。
俺に聞いてみて。
俺に聞く。
うん、俺にちょっと。
どこまで下がるんですか？
うん。わかんない。わかんない。
答えが聞きたかった。ただ、
わかんないよね。わかんないんだけど、はい、これ、青を割ってるから、結構弱いね。
うんうん、
それから、下げ止まるとしたら、2000円ごとの節目で下げ止まるってお話をしていたから、
はい、
ここで下髭が3万6000円までは行ってないんだけど、3万6000円を、こう、境にどうなるのかっていうところ、なんじゃないかなっていう感じがする。で、3万6000円割ってくると次3万5000円という2000円ごとじゃないけど大きな節目になります。で、それを判断するのに、
はい、
日経の週足と月足を今日、新幹線の中で取り出してきました。
はい。
俺はこれチャートをさ、新幹線で書いてたら、隣に座ってたさ、
はい、
なんか、おばちゃんがさ、はい、デザートっつってさ、お菓子くれたんだけど、デザートと思って食べてみたら、なんとね、なんだっけ、ホタテの貝柱だった。
いいじゃないですか、
うん。なかなか終わんないんだよね。美味しかった。
で、
お礼にコーヒーあげました。
さ
て、月足見ますとね、
はい、
実はこれ月足緑の下に入ってんだよね。
うん。
で、これやっぱね、月足が緑の下に入るのって、
はい、
リスナーの皆さん時間があったら過去調べてみてください。なかなかないんですよ。ということは、結構、こう弱ってきちゃってるなっていう気はしてます。だから、あまり買いで進めない方がいいような気がする。ちょっと時間がないので、もし YouTube ライブで時間があればやりますが、
はい、
日経が月足で緑の下に入るっていうのは、結構疲れちゃった時だよね。それから週足見ていただくと、
はい、
週足はここで一旦この間の暴落、オレンジまで行ったんだよね、下髭が。
はい、
で3週間上げたんだけど、結局この3万9000円手前でまた下がってきました。
はい。
そう、これ、高値並び、高値切り下がりだから、
はい。
ちょっと、月足のあまりよろしくないっていうのに、こうしてるかな、ということなんで、あんまり買いは進めない方がいい。
はい。
で、売りで言ったら、じゃあ、買いは進めないんで売りかっていうと、どっちかっていうと売りなんだけど、一回3万6000近辺で止まって一回上がって、高値超えないで下がるとか、そういうことがあるんで、一気に行くんじゃなくて、少し下げて3万6000ぐらいに当たって、もう一回上げて、軽くしか上げなかったら下がる。あるいは3万6000円に当たって、もう一回青を超えて、今度3万9000円超えるとか、二つのシナリオを考えた方がいいので、一気にはいかないという、要するに、一気に行くときってどういうときか、ちょっとパンパカパンのときと逆パンパカパンのときだよね。
はい。
で、これは今、パンパカでも逆パンパカでもないので、俺の方にはノンって書いてある。NON って書いてあるけど、一気に長くトレンドが続く場面ではない。
はい。
ただ、やっぱり月足から見ると弱いなって感じがするんで、あんま買いで進めない方がいいと。
そうですね。
それからニューヨークダウンって言うと前回これだったんですね。ここ抜けたので買いを私は下から持ってる買いに追加をしました。
はい、
前回この番組で言いまして、
はい、
その後どうなったかっていうと、ここで追加してね、実はもうね、2日前に手締まいました。うん、なぜかとこれ、緑割ってきたから。
はい、
で、日数もここから行くと結構行ってんだよね。今数えるの大変だから、数えようか。
でも17ぐらいはある。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。16本目の陰線だから手締まいました。
はい。
この下から買った、この番組でお話したように、下から買ったのと、 この並びで追加したのが持ってたんだけど、今回の手仕舞いで、この並びで追加した分は、
はい、
マイナスになってしまいましたが、下から持ってるのがプラスだったんで、トータルではプラスと、
はい。
で、これも本数で、本数かつ赤と緑のダブル下半身で手仕舞いました。このダブル下半身というのは、あの株熟成の牧田さんという方がね、もう一流企業に勤めておられて、海外の勤務とか経験あった。で、辞めてね、株軸今一生懸命やってくださっていて、牧田さんが考えてくれた、うん、これ結構あの勝率いいんだよね、
うん、
で次行きます。なので手締まりました、はい、ナスダック、前回の資料は下から14本目の陰線で私は手締まって空売りを入れましたと前回の番組で言いました、
はい、
手締まりはこの青です。下から行ったのは青、
うん、
でここで赤で空売りを入れました。でナスダック今どうなってるかっていうと、さっきのこの青で00に手締まって、ここで空売り入れました、
はい、
今空売り中で、これ結構儲かってんだよね。
そうですね、
うん、だから番組スタッフを飲みに連れて行こうかどうか悩んでんだよね。
悩まないでください。
結構儲かってる。
連れて行ってください。
これただ問題はね、これ1万9千ドルだから、
うん、
この1万9千ドルってここ見てください。7月の後ろの方のしこり、
はい
に並んでるから、ここで止まるようだったらこれ手締まっちゃおうかなというふうに思ってます。次、相柱のあれはやだこれはやだ
出ました、
うん、出ました。
なんかぎっしり詰まってきましたね、文字が。
で、そう、前回の資料に過失と、これぐっちゃぐちゃだよな、これ。なんかこのぐちゃぐちゃさはさ、あの楽天の昔の楽天モールみたいだけど、これが好きだって人いるんだ。金はね、前回やりにくいって言ったんだけど、
はい、
今回ね、俺、売りを入れました。で、青近辺までで来てるので、どうなるかちょっと見物です。
はい。
から、銀はオレンジ際の戦いって前回言ったんだけど、オレンジ際の戦いに負けました。で、負ける前に打診売りをして、今、売りを持ってます。ですから、今、金と銀は売りを持ってます。
はい。
ね、前回これオレンジ側の戦いって言ったんだけど、それの戦いに負けたので、
うんうんうん、
これ戦いに勝つって言ってないんだよ。オレンジ側の戦いで勝つか負けるか、どっちか決まりそうになったら、そっちに入れるっていうことで、はい、負けそうになったんで売りを入れました。
うんうんうん、
それからドイツ、オレンジ側の戦いに勝った。
前回。
うん。でもその後、上がったんだけど、ずっと上がったんだよね。オレンジ側の戦いに勝って上がったんだけど、はい、一旦下がりました。ちょっと頭に思い浮かべてください。うん、下からドイツは下から上がってきて、
はい、
オレンジを越えてきてずっと上がってきたんです、
はい、
でその後一回下げたっていうことはまだ下にオレンジがあるね、
はい、
だから今ドイツは下がってるけど、オレンジの手前で下半身出たら買いです、うん、ということでオレンジ再復活あるか
いいですね。
それからいいでしょ。で銅は前回はね、青の上で横並び抜けるかって言ったんだけど、うん、青の上特有の、これ漢文みたいだな、青、上、有、特有、青の上の特有の動き、呼び下し文、青の上の特有の動きに銅はなりました。これどういうことかっていうと、銅はどういうことかっていうと、今受けてね、
いいですよ。
下から上がってきて、下がってきたのが下から上がってきて青を超えたんですよ。で青を超えると2つあの方法があって、
はい、
青を超えて1回青際まで下げて上がっていく N 台、はい、
うんうんうん、
日からもう1つは下から青を超えて青の上でぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃやって横張って下がっちゃう、う
んはい、
で銅はその動きに今なってます、
はい、
だから青際の戦いになってますね、
うん、
からコーンと大豆はね、コーンは大きく上に抜けちゃったんだけど、安定してからにしようって言ってたんだから俺入ってないんだけど、
はい、
中に上にバーンと上がっちゃったから、そこで飛び乗ると下がっちゃうと嫌だから、
そうですね、
うん、でもそのまま上がってる、
はい、
うん、で俺はやってない。でそのまま上がってたって損はしてないわけですよ、
はい、
危ないかやらなかった、
うんうんうん、
で後でね冷静になってみたら、月足がね、月足がしこりがちだった、コーンが
しこりがち、
うん、月足がずっと下がってきて、
はい、
何年も前にいっぱいしこりがあるんだよね。そこでぴったり止まったんで、これも YouTube ライブでやりましょうか、
はい、
だから上がったんだなと思って、コーンと大豆ね、月足を見て過去何ヶ月とか何年か前のぐじゃぐじゃその下げ止まる場面だよね、
はい、
そこに勝ってそこで下げ止まって上がったんだ。だからこれしこり確認すると、商品先物とかこういうのは やっぱりしこり確認したらいいね、月足の、うん、そこはやっぱ下げ止まるんだね、あるいは上げ止まったりする、はい、それから香港、オレンジ際の戦いに勝てば月足ダブル底だと思ったんだけど、はい、今回日足でオレンジ際の戦いには負けたんだけど、月足はねまだねトリプル底かダブル底の可能性が残ってるんで、うん、今は下がって俺は売りを入れてんだけど、この下げが早く止まって月足ダブル底になるとやっぱり上がってくるから、今俺は香港は売りが入ってますが、この月足ダブル底になりそうだったら買いに転換しようかなと思って。だからフランス指数、青の上なので少し下げて青の上で日大になればなーなんて思ってます。だから砂糖、前回は来た、はい、上がった、どう戦うか、
うんうんうん、
確かに上がったんだけど、現在は日足オレンジ際、それから週足が青の上をキープしているので、この日足でオレンジ際に勝つと、うん、勝つっていうのはオレンジ際でぐじゃぐじゃやってて上にもう一回上がると、
はい、
週足で青の上をキープできるので、うんうん、ガンガン上がるとしたら青の上で N 台で、あんまり上がんないけどちょっと上がるとしたら青の上でぐじゃぐじゃ、つまりさっきの銅と同じ動きになるかなっていう感じ、ね、これだけやるの結構大変なんだよもう、
はい、
お時間なくなっちゃうもんね、
かなり盛りだくさんになってきました、
はい、まだまだあるんだよ。EUR シェフ、
はい、
これ売りの追加を結構しました。で、今どうなってるかっていうと、昨日手締まっただで、結構これ取れました。
うんうんうん、
ね、前回番組で売りでやってますって、で、手締まりました。うん、で、今度今なって、何やってるかっていうとね、EURAUD をね、買ってます。どうして買ったと思うこれ。
下半身。
そう。もう一個、違う色言ってくれる？
違う色？
うん。下半身じゃなくてさ、下半身も当たってる、
はい、
オレンジ際の戦いに勝ったから、
あ、本当だ、
だから今 ERAUD 持ってます。ただどこまで行く、今買って儲かってるけどどこまで上がるかはちょっと内緒、分かんないから、だけど適当な時期に手締まおうと思ってますけど、ちょっと観察してみて、だからオレンジ際の戦いってやっぱりいいんだよな、
うんうんうん、
それから原油については今前回言ったんだよね、俺ここで33だった、
はい、
でも月足と週足から見たら下げるかもしれないなって前回お話したと思うんです、
うんうんうん、
でその通りやっぱり、ね、下げました、
うん、
でこれ縦玉結構難しくて、ここの考え方を分かっていただきたいんで、 YouTube ライブでこの戦い方について、
はい、
超詳しくお話します。分かりました。で 今ね俺60で、前回33だったけど、
はい、
76ドル割って陰線だったんで、
はい、
売りをプラスして買いを切りました、
うん、
で76ドル超えない陽線、翌日がやっぱり超えられなかった、この3本を見て、売りを追加して今60で持ってます、うん、もう結構すごいよ、76ドルからさ、今70ドル割ってるから、
はい、
1ドルで 25% だからさ、4ドルだからさ、
はい、
もう資金倍になってます。
ですね。
はい。じゃあ、詳しくは、YouTube ライブで。
はい。番組終わっちゃうかと思いました。はい、
そう。
以上、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ。投資の提言。
ここでは、相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言は何でしょうか。
はい。今日はですね、トレードのメンタルで、ほふく前進馬っていうやつで、前回は銘柄選定のメンタル、
はい、
その前は練習研究のメンタル、今日はですね、銘柄保有中のメンタルについてお話をします。
大事、
今ですから買いで持ってるやつ、はい、例えば EUR、AUD もそうだよね、
そうです、
そういうの持ってますね、いろいろ持ってるのは、今いろいろずっと口滑らして言おうと思ったけど
危ない、
はい、で保有中のメンタル、まず1番、
はい、
A、 初心者は刻んだ方がいい、例えば15本まで持とうとしたら4本目で下がっちゃって、あれあれあってなっちゃう、
うん、
要するに俺らプロから見たら見えているのが、
はい、
初心者は見えてない、
はい、
うん、ということだから、例えばお医者さんがさ、
うん、
昔のレントゲン写真で、医者になったばかりの人は見えてないんだけど、熟練の医者から見たら、
うん、
あ、これがんですよねというようなことと同じように、チャートで俺は見えてるけど 初心者が見えてないところが、
はい、
だから長く持とうとするとやられちゃう、
うん、
でも初心者はだから下半身で買って 2,3 本で刻めばさ、
うんうん、
そういうボロが出る前に出じまえるから、
はい、
その積み上げ刻みをいっぱいやれば結局プロぐらいのプラスになっちゃうんだよね、
うんうん
うん、それから上達したら、
はい、
つまりね初心者は刻んだ方がいいんだけど、
はい、
もし上達して上級者になったら本当はロウソク足の本数、
はい、
陰線の本数、例えばずっと上がってきて陰線2本連続出たとか、うん、陰線3本連続出たとか、
はい、
あるいは逆パンパカパンの出現まで、などまで我慢するのが本当はいい、
うん、
本当はいい、その方が儲かるから、
はい、
ただ初心者は見えてないところで途中で急に下げられちゃうとか、
はい、
あれ見逃し、しこりに当たったの見逃したとか、本数数えなかったとか、だから初心者は刻んだ方がいいけど、うん、本当はこうやった方がいい。だから練習はこれでやった方がいい。
はい、
で、本番は刻んだ方がいい。
はい、
それから、上達したら単発ではなく玉の操作で最終的に勝つようになったら、ものすごく儲かるようになる。
うん、そうですね、うん。失敗したとしても。
そう。だけど、玉の操作が下手くそで、チャートを見ても、俺らから見たら見えてるのが、まだ、発見できない。それは初心者当たり前だよ。初心者が、それは俺だって昔そうだったし、みんなそうだし、株軸でオクトレーダー今たくさん出てきてますけど、
はい、
その人たちもみんな最初はそうだった。だから最初は刻んでいただいて、うんうん、で、徐々に練習していって、この B をやっていただいたらいい。それから C。早い。もう、下半身から入ればいいんだけど、
はい、
そろそろ上がりそうだっつって下がってる間に買いを入れちゃうとか、
うん、
逆下半身から売り入れればいいのに。いや、もう、こんなに上がったんだから、そろそろ下がるだろうって、まだ、陽線のうち売りを入れちゃうとか、これやっぱ初心者だと難しいですね。
うんうん、
あるいは待てない。
うん。
証券口座にお金入ってるから、何回やりたくって、はい、もう、やりたくって、
うん、
吟味不十分の段階で、よし、これ行こう、入れちゃう、う
ん。ありそう。
自分に有利に考えて、相場しろの方に書いてあった。
はい。
なんか、で、それから D。危険地帯を見分け、
はい、
危険地帯って移動平均線が集中しているところはちょっと上がったりちょっと下がったりするから、買ってもなんかすぐ下がっちゃって、すぐ下がって手締まって売りを入れたら今度また上がっちゃったりってあるから、
はい、
危険地帯を見分け、それから日足週足月足を勘案するのを忘れない、
うん、
日足だけでやらない、
うんうんうん、
それとしこりとか節目をチェックするのを忘れない、
うん、
買ってて上がってきたけど節目に当たった、しこりに当たったとチェックしなきゃいけない、
はい、ロウソ
クの本数も、
はい、
から手を抜かず丁寧にやる。そのため銘柄数を絞らないと分かんなくなっちゃう。10銘柄も20銘柄持ってたら多分絶対手抜きになる、
はい、
で俺は大丈夫だと思ってるけど手抜きになる、
うん、
最後にザラ場を見ない。昼間上がったりさ、まだ音楽なってないよね、
うん、あと5秒
あと5秒ザラ場を見ない、ザラ場を見ない。上がったり下がったりしてるから、
はい、
そこ見ちゃうと上がったら顔か追加しちゃう。でもなんか3時までに下がっちゃったりする。先物であったら夜中動いてるけど夜中にトイレに行った時見ない、
うん、
翌朝ろうそくが完成してから見る。
そうですね、
よかった、音楽なってるな。
今日内容濃いですねっていうコメントもいただいてます。
あ、どうもありがとうございます、
はい、来週は丸4ってことですね。
はい、
はい、以上、株は技術だ、投資の提言でした、
はい、
この番組は株塾を運営するファブボンドの提供でお送りいたしました。それでは YouTube の延長配信もお楽しみに。
はい、行きましょう。株は技術だ。